ります。天地の作り主、歴史の支配者であられる生ける誠の神様、私たちは今55回目の敗戦記念日を前にして、あなたの憐れみと許しを祈り求めるために御前に集まっています。主よ、どうか私たちを憐れんでください。かつて私たちの国は高ぶった思いからアジア諸国に兵を進め、近隣諸国の無数の人々を苦しめ、その命を奪いました。そして教会もまたこの間違った戦争を支持するという罪を犯しました。神様、私たちがどうかこの罪責を告白するところから出発して、次の世紀に向かってあなたの御心にかなう道を進むことができますように、お導きを私たちにください。切に祈ります。主よ、憐れんでください。あれから半世紀以上経過した今、戦争を決してしないという誓いをまるで反故にしたかのように、再び軍事力に頼ろうという動きが私たちの国では見られます。あの痛切な反省が風化しつつあるのではないかと私たちは恐れています。主よ、どうか血を流して学んだ教訓を忘れることがありませんように。そしてアジアの国々とともに本当に平和を作り出す国として再生することができますように、私たちの国のこれからの歩みを、そしてその国に建てられたあなたの教会の姿勢をあなたが正し、御心に従って導いてくださるように心から祈ります。今世界では本当に私たちの心を痛める出来事があちらこちらで起こっています。特に私たちは今日インドネシアで起こっている出来事を聞き、心を痛めています。たくさんのキリスト教徒たちが追われ殺されています。どうかこのことをあなたの御心に留めてくださいまして、これがさらに大きな争いになっていくことのないように、迫害されている人々の上にあなたの助けがあるように、そして迫害する人々に人間らしい心を回復させてくださるように、このことの上にあなたの導きを心からお願い申し上げます。台風が近づいています。地震や火山の噴火や台風に怯えている伊豆の島々の人々の上に、どうかあなたの守りがありますようにお願いいたします。教会につながるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。しもべは今週から2週間 愛する教会を離れなければなりませんが、その間あなたの守りと祝福がすべての兄弟たち姉妹たちの上にありますように。特に健康が優れない方々や問題を抱えて苦しんでいる友、ご高齢の人々、旅行中の方々、そして熱心に道を求めて教会に来られる愛する兄弟たち姉妹たち、教会学校の愛する子どもたち、そしてこの町に住む多くの市民のために祈ります。どうか厳しい暑さの中にあってもあなたがすべての人々を日々恵み導いてください。留守中に行われる礼拝と説教者、オルガニスト、その他の奉仕者の方々の上にどうか聖霊の助けが豊かにありますように。この礼拝をあなたの御栄えのために捧げます。どうか終わりまで祝福のうちにお導きください。感謝と祈りを平和の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。15日は敗戦の記念日でありまして、私はすでにお気づきと思いますけれども、終戦という言葉を意識的に避けております。戦争は自然に終わったのではなくて、私たちが負けたのです。その敗戦という現実を私たちはごまかしてはなりません。で、そういう気持ちで私は意識的に敗戦と言い、敗戦記念日と言います。で、その記念日を前にいたしまして、今日も、三条の説教によって平和についてご一緒に考えたいと思います。で、今から20年ほど前ですが、1980年から81年にかけて三条の説教が世界的に大きな注目を集めたことがありました。で、その時はちょうど中距離核ミサイルの配備をめぐりまして、特にヨーロッパで緊張が高まっていた時です。で、まだ冷たい戦争の真っ只中でした。で、当時その頃はまだソ連と言っておりましたが、旧ソ連がワルシャワ条約機構軍に SS-20 と呼ばれるその中距離核ミサイルをすでに配備完了しておりました。で、それに対抗するために西側の NATO が大体西ドイツ、オランダあたりが最前線になるわけですけれども、パーシング2という中距離核ミサイルの配備を決定いたしまして、それに中性子爆弾というものも作っておくことにしました。で、中距離核ミサイルといいますのは射程距離大体2000km程度のものでありまして、それまで両陣営には大陸間弾道ミサイルというものがすでに配備されておりましたけれども、この大陸間弾道ミサイルというのは実際に使えば世界中が死の灰に汚染される、その恐怖のために実際には使えないミサイルでした。それを人々は恐怖の均衡と呼びました。恐れのあまり、両者が両陣営がもうすくんでしまって手を出せない、ボタンを押せない。で、核兵器はあるけれども核戦争を始めるわけにはいかないという、そういう恐怖の均衡の時代でありましたけれども、それに反してこの中距離核ミサイルというのは実戦に使える核でした。 で、これが東西両ドイツを最前線として大量に配置されることになりました。で、私はその頃どこにどれだけの数のミサイルが配置されるかという地図を見たことがあります。ドイツはほとんど真っ黒でした。隙間なくそれが配備されている、そういうことになりました。そして一旦ヨーロッパのどこかで軍事衝突が起こって、この核兵器が実際に使われますと、真っ先に東西ドイツが壊滅いたします。で、それからそれに隣接する中央ヨーロッパの諸国ですね、フランスとかオランダとかその辺ですが、東側ではポーランドとかチェコとか、そういう国々が壊滅いたします。しかし肝心なことは、ソ連とアメリカは無傷で残ります。ですから中距離核ミサイルの思想というのは、ヨーロッパは滅びてもいい、アメリカとソ連は生き残ると、そういうことだったのです。超大国のむき出しのエゴイズムです。果たせるかな、全ヨーロッパでこの醜い戦略に反対するデモが起こりました。で、このデモは原動力になったのは教会です。そして、労働組合とか左翼の政党とか、そういう人々によって組織されたデモではありませんで、教会が呼びかけて、おばあさんが孫の手を引っ張って参加するというような、そういう市民レベルのデモでありました。最初ボンで行われました。西ドイツの当時首都です。30万人の人々が街頭を埋めました。次にアムステルダムでそのデモが行われまして、これには50万人が参加しました。一般市民です。その人たちが街頭に出て、こういう核兵器は危ないということを訴えたのです。で、この反核デモはアメリカにも波及いたしまして、ニューヨークで実に100万人が街頭に出ました。で、さらに驚くべきことが起こりました。それは東ベルリンでその反核デモが起こったということです。で、当時の東ドイツは共産党の独裁下にありまして、その政府やモスクワの政策に反対することはほとんど不可能でした。しかし勇気のある教会青年たちを中心とする少数の人々が、あのイザヤ書の言葉、槍を打ち直して鎌とする、槍を打ち直して鎌とする、あのイザヤ書の言葉を胸に貼り付けて街頭のデモに立ったのです。かつてないことでした。で、こういうふうにして東西の一般市民が教会を中心にして立ち上がって、こういう危険な瀬戸際戦略といいましょうか、瀬戸際政策で、これを変更するように求めました。で、この一連の動きの支えになっていたのが三条の説教です。三条の説教の非暴力の教えです。で、当時は、まあ今もそうですけれども、その超大国の政治指導者たちは、政治というものは現実的でなければならない、現実的な力を持つのは武力だけであると、こういう考えで、政治をしておりましたけれども、その現実的な政策と申しますけれども、世界を破滅に追い込むような政策がどうして現実的と言えるんだろうか、そういう反省もありまして、今までは三条の説教なんていうのは非現実的だとか、あまりにも理想主義的だとか言われて、現実の世界では実行不可能であると批判されてきたわけでありますけれども、その三条の説教の価値がにわかに 見直されました。1980年から81年にかけて、たくさんの人が改めて三条の説教の非暴力の教えを取り上げて、それについて考えました。で、当時の西ドイツの首相はシュミットという人でしたが、社会民主党の政治家です。で、この人がこういう三条の説教をめぐる論戦に参加したということがあります。そして神学者たちと討論をしました。なかなか立派な討論でした。日本では考えられないことです。政治家が聖書をよく読んで、ある程度までちゃんと理解して、その上で政治の世界でそれを実行することができるかどうかということをめぐって神学者たちと討論する、そういうことが起こりましたが、このちょうど1981年というのは、これはモルトマンという神学者によりますと、三条の説教の年だったと言われます。たくさんの議論が行われましたし、たくさんの本が書かれました。三条の説教の年だったと言われるくらい、今から20年前のあの時というのは、みんなが三条の説教について改めて考えた年だったわけであります。で、もう少し詳しくそのことについて述べたいんですけれども、先ほど読みました敵を愛せよというあのところですね。で、あれがやっぱり中心問題になりました。で、さっきの申しました連邦宰相シュミットは、この敵を愛せよという三条の説教のイエスの教えは大変高貴な教えである、高貴な思想だと思う、私も尊敬を惜しまない、しかし東西の緊張が高まっているこの時に、これに従って政治をやるわけにはいかない、私は現実的な政治家として、で、この敵を愛するという思想によって現実の政治を行うことはできないと、そう申しました。わからないことではありません。で、現実的な政治家というものはやっぱりそう考えるだろうなと私も思います。しかしそれに対して、著名な物理学者で哲学者としても黎明の高い一人の人物が登場しました。カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツェッカーという人です。後に西ドイツの大統領になりました、リヒャルト・フォン・ヴァイツェッカーさんのお兄さんにあたります。もともと物理学者で、物理学に関する優れた業績を挙げた後に哲学者に変わりました。特に平和の哲学ということについていろいろな本を書きました。で、このヴァイツェッカーという人のお父さんは新約聖書の学者です。テュービンゲンにいました。そしてこの、おじいさんですね。で、このおじいさんの影響で、この哲学者のヴァイツェッカーは、若い時からギリシャ語の新約聖書を常に持ち歩いて、ことにこの三条の説教をギリシャ語で暗記するぐらいによく呼びこなした人です。で、この人がこの敵を愛せよというイエスの教えは、緊張が高まっているこの時にこそ意味を持っていると、こう言いまして、次のように述べました。敵を愛するということは、敵を理解するように努めることである。彼の状況に身を置き、彼の立場から世界を見、彼の関心や希望を理解し、彼の不安や傷ついた心を知るように努力することである。敵を愛するということはそういうことである。これが今必要だと彼はそう言いました。敵を理解するように努めること、 彼の状況に身を置き、彼の立場から世界を見、彼の関心や希望、彼の不安や傷ついた心を知るように努力すること。でこのヴァイツセッカーさんの考えに代表されるような思想的な努力、あるいは実際的な努力がやがて実って冷たい戦争の終わりにつながったことは間違いありません。90年、今から10年前ですが、1990年に東ドイツの変革が起こりました。あの東ドイツの変革はご存知の方も多いように教会から始まったのです。ライプツィヒという町の、バッハの町ですが、ライプツィヒにニコライ教会という教会があって、そこで月曜日ごとに人々が集まって自分たちの国の、大変問題に満ちた状況について話し合い、報告し合い、考え合い、最後は熱烈に祈ってその祈祷会を続けていました。でその祈祷会に、反体制派の人たちが合流するようになります。そして見る間に人が増えて、2000人、3000人、4000人と人が教会にあふれるようになりました。そこから人々は街頭に出たのです。そのデモが東ドイツを動かしました。でそのデモに出ていくときに、その教会の指導者たちが人々の前に立って、絶対に暴力を使ってはいけない、絶対に非暴力でいかなければいけないということをくどいぐらいに訴えたと聞いています。そして実際にデモの先頭に立って、そして危険もあったわけでありますけれども、機動隊がおりますから、その衝突が起こるかもしれないということがたびたびあったんですが、そういう時に体を張ってその人たちがその衝突を阻止しました。そこでよく言われるように、東ドイツの変革は一発の銃声も響かずに達成された、そう言われています。でそのことを導いたのは三条の説教の非暴力の教えです。で最近朝鮮半島で緊張緩和の動きが始まっています。でそのことを私は本当に喜んでいますが、そのことを導く一つの力はやっぱりキム・デジュン大統領という方のキリスト教信仰に基づいた太陽政策、法要政策です。あの背後に三条の説教があることは疑うことができません。ヴァイツセッカーが言うような、敵を理解するように努め、彼の状況に身を置き、彼の立場から世界を見、彼の関心や希望、彼の不安や傷ついた心を知るように努力するという、そういう考え方が緊張の緩和を生み出した。これは現実的と呼ばれる政策がしばしばそのことに失敗したのと対照的です。で、このことを思いますと、三条の説教というものは非現実的な教えだとはとても言えないんじゃないでしょうか。非現実的に見えるけれども、しかし本当に深い意味で現実的な力を世界のあちこちで発揮してるんじゃないでしょうか。ガンジーがインドの独立闘争を達成したのはこの非暴力によります。キング牧師がアメリカの南部で黒人の解放運動をこの非暴力によって導いたこともよく知られています。ここぞという大事な歴史の節目で三条の説教というのは実に現実的な力になりました。そのことを私たちは考えないわけにはいかない。でしかし私はここで三条の説教が持っているさらに深いもう一つの次元に 注目したいと思います。それは45節です。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。この言葉です。敵を愛せよという教えは、敵は憎いけれども、まあ愛するように努力してみようと、そういうふうにしなさいと、そういうことではありません。でむしろ私たちがあれは敵だとか悪人だとか正しくないものだとか考えて憎んでいる人々がいて、でしかしその人たちは本当に敵なんだろうか、そういうことについての根本的な反省を私たちに迫る言葉です。敵を愛せよっていうのはそういうことです。敵は憎いけれども、まあ愛するように努力してみようということではありません。敵という考え方そのものが本当にいいのか、本当にあの人たちは敵だろうか、悪人だろうか、正しくないものだろうか、そんなふうに決めつけて自分たちの態度を決定することが果たして正しいのだろうか。で、こういう根本的な反省を私たちはこの言葉によって迫られています。で、私たちはいろんなところですぐあいつは敵だという考え方を持ちます。あれは敵だ、あれは味方だ、私たちがすぐ持ち出すこの敵味方の区別、そしてその場合正義はこちら側にある、私と味方の方にある、正義はこちら側にある、で向こうは正しくない、悪人である、そういうふうに区別いたしますが、でこのような区別はよく考えてみますとちっぽけな、笑うべき正義にすぎません。フランスの思想家のパスカルがそういうことを言っています。瞑想録の中に、川一筋を隔てて向こう側では正義とされていることが、こちら側では正しくないとされる。パスカルは言っています。ああ笑うべき正義よ、人間の正義というものは本当に小子なものだ、ちっぽけなものだ。しかしそういうちっぽけな区別を私たちが持ち出すことによって、しばしば大きな世界の最悪が生まれます。戦争が起こります。神様がお作りになった世界には本来このような区別はありません。太陽はすべてのものの上に昇るし、今日の雨もそうですが、雨はどんな人の上にも差別なく降ります。そして皮肉なことに、このことを明らかにしたのは核兵器でした。核兵器が一旦爆発すると敵味方の区別などは吹っ飛んでしまいます。核兵器を使って敵をやっつけるという思想はもはやこの核時代には成り立ちません。敵をやっつけるどころか自分が滅びます。死の灰というものはいかなる区別もなく全ての人の上に襲いかかります。恐ろしい小説がありまして、私は先週の日曜日にも吉祥寺教会でそのことについてちょっと触れたんですが、書いた人の名前も忘れて随分前に読んだものですから、ただ小説の題だけは覚えています。外国の人ですが、渚にてという小説です。随分昔のものです。 その書いた人の名前をご存知の方があったら後で教えていただきたいんですけれども、中国とソ連の間に核戦争が始まって、両者が水爆を使うんですね。そうすると死の灰が世界を全体を覆いまして、そして、世界中が滅びるんです。まず北半球がやられます。南半球が残るんですね。で、最後に残ったのがオーストラリアだっていうんですが、オーストラリアの一番南の端っこにある小さな町に人々が暮らしておりまして、今日か明日か死の灰が襲ってくるのは今日か明日かと怯えて暮らしています。で、とうとう明日は多分死の灰がこの町にもやってくるということになります。町長さんがみんなに自殺用の薬を配りまして、で、今日で最後なんだからみんなでせめて楽しい思い出を持って死のうではないかと言って、ワインを飲んだりおいしいものを食べたりダンスパーティーをやったりして、そして最後にはその自殺用の薬をみんな飲んで死んでいくという恐ろしい話です。で、しかし仮に今核戦争が始まったとすると、これは敵味方なんていう区別は吹っ飛んでしまいます。世界中の全ての人々がそれで滅びるでしょう。敵をやっつけるどころではない、自分もそれによって滅びます。核戦争には国境がありません。環境汚染の問題もそうです。環境汚染には国境がないと昔から言われています。ドイツの黒い森と呼ばれる美しい森がこの頃酸性雨のために、半分以上の木が枯れるという異常事態になっています。あの森の大好きなドイツで木が酸性雨のために死んでいきます。で、この酸性雨はドイツの工場が排泄したものとは限りません。スイスからも来るし、フランスからも来る。環境の汚染には国境がない。で、日本にも中国から酸性雨がやってきます。そして日本のそういう物質は海に溶け込んだり、いろんな形でまた他の国々に影響を与えています。世界はよく言われるように運命共同体です。誰かがどこかでひどいことをすると、それは必ず世界のすべての人々に最悪を及ぼします。世界は運命共同体です。で、この三条の説教の今日の箇所の最後の言葉ですね、48節に、だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい、で、そういう言葉がありまして、で、私はかつてこの48節だけをなんとなく自分の意識から払いのけて読むことにしていました。というのは、もしこれが道徳的に完全であれというふうな要求であるとすれば、それは私にはとてもできないと思ったからです。道徳的な完全性、それを求めた言葉ではないということがその後にだんだん分かりました。この完全なと訳されている言葉はテレイオス、ギリシャ語でそう言いますが、これは、さっき申しましたような非の打ち所がないというような意味での道徳的な完全性のことではありません。そうではなくて、全人類が神の作り保った一つの世界に生きているという、そういう全体的な認識のことです。完全というのはそういう意味です。 全体的という意味です。で、私たちに今求められているのはこれじゃないでしょうか。敵だ味方だと言って区別する、そして敵を憎む、味方は持ち上げる、そういうやり方をしている間はこの世界には本当の平和は来ないでしょう。私たちがその考え方を乗り越えて、敵も味方もない、みんなが一つの世界に、神様がお作りになった一つの世界に生きている、だから敵だと思って敵をやっつけようと思って何かすると、それは自分にも降りかかる、そういう世界に私たちは一緒に生きているのだという、その認識が今私たちには必要ではないでしょうか。祈ります。神様、どうか私たちの狭い心を開いて、どのような人もあなたがお作りになった一つの世界に共に生きているということを認めることができますように、そのことを感謝を持って受け止め、そしてちっぽけな敵対心を乗り越えることができますように助けてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の471番。